主を褒めたたえよ。主に向かって新しい歌を歌え。聖徒の集いで主の誉れを歌え。新しい歌とは何だろうと思いました。きっと、新鮮な気持ちでくらいなつもりで20年間ぐらい思ってました。新改訳聖書の注釈にこのように書いてありました。新しい恵みに対しては新しい賛美を捧げるようにという勧めだということです。さあ、新しい歌を歌うために私たちは主の新しい恵みを思い起こしましょう。主法の我らの主に向かって歌います。会堂の方は声に出さず心を合わせてください。
我らの主に向かって新しい歌を歌おう。喜びの声を上げよう。主は我らの勝利。我らの主に向かって新しい歌を歌おう。喜びの声を上げよう。主は頼れるお方。イエスは主、イエスは主。この賛美を手褒めたたえよう。イエスは王、イエスは王。この賛美を手褒めたたえよう。
教会からの報告です。10月の9日10日金曜日土曜日に48時間の連鎖祈祷を行います。今本当でしたら世界伝道月間で毎日教会で、祈祷会を持とうというそういう計画がありましたが、今それはできませんが、それぞれが48時間家でまたいろいろな場所で祈りをつないでいくことができますので、10月の9、10に行います。9月の13日から登録を開始します。で、今回は直接、いつものように、表に書くこともできますし、オンラインで投票できるようにいたしますので、ぜひ、始まりましたら登録をお願いいたします。で、今、宣教が始まりますと、窓を開けて、必ず換気をしています。窓を開けると今熱風が入ってきますけども、やはり空気を出すということで換気してますから、大体どこが暑いかというと、その礼拝堂の後ろと、からサイドルーム暑いですね。で、どこが涼しいかというと、このファンの下、特にそのファンの下と、そのエアコンとエアコンの間は非常に涼しいです。多分温度差かなりあると思います。ですから暑がりの人はその涼しいところに行き、寒がりの人は暑いところに行くように、礼拝中でも大丈夫ですから、自分で調節するようにしてください。窓開けはこれから必須になりますので、よろしくご協力お願いいたします。
こうしてせっかく礼拝に参加できましたから、どうぞ、あなたの感謝を神様に捧げてください。今、総額を引いていただきます。命名で祈りましょう。 天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美します。今日こうして暑い中ですけど、一人一人を励ましてくださって、この礼拝へと集めてくださいました。ありがとうございます。私たちの世界は今、新型コロナウイルスでどうしようもできない、解決することはできない、収束することはできない状態にあります。これはとても難しいことであるということを今思い知らされています。けれども、それよりもはるかに難しいことがあります。それは私たちが罪許されて、私たちが救われ、神の子になるということです。そのことを神様が実現してくださいました。はるかに難しいことを神様は私たちの一人一人の身の上に起こしてくださったことを感謝します。この本当の神様を今日心から礼拝します。どうか私たちの心を今柔らかにしてください。聖歌隊を通して歌われる歌のメッセージを、また宣教者を通して語られるメッセージを、神様の言葉として受け取ることができるように導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
皆さんはジェットコースターに乗ったことがありますか？私は東南アジアのある国でジェットコースターに乗りました。そのジェットコースターは古くてボロボロでした。私は今にも壊れそうなジェットコースターを見て不安になりましたが、そのジェットコースターを信じて乗ってみました。しかし、シートベルトは壊れていますし、ジェットコースターが動き始めると、キーキーと変な音がしました。乗っていた時間は1分ぐらいだったと思いますが、今でも経験したことがないスリルを味わいました。私はそのジェットコースターに乗った時、安全が確証されていないものに信じて乗ることの難しさを強く感じました。今日のメッセージは、ヤイロという人がまさにその問題に直面した箇所です。今日は聖書から信じるということはどういうことなのかについて共に耳を傾けたいと思います。聖書を開きましょう。ルカによる福音書8章40節から42節。新約聖書100ページです。ルカによる福音書8章40節から42節。読みします。イエスが帰って来られると、群衆は喜び迎えた。みんながイエスを待ち受けていたのである。するとそこに、ヤイロという名の人が来た。この人は街道づかさであった。イエスの足元にひれ伏して、自分の家においでくださるようにとしきりに願った。彼に12歳ばかりになる一人の娘があったが、死にかけていた。ところが、イエスが出て行かれる途中、群衆が押し迫ってきた。イエス様とその弟子たちは、この出来事の前に、ゲラサ人が住むゲラサ地方というところで、悪霊に取り憑かれて人から悪霊を追い出すという癒しをしました。そしてそこから、船で再びカペナウムに戻ってきたのです。今日の箇所はそのカペナウムでの出来事です。イエス様が船でカペナウムに戻ると、群衆がイエス様を見るや否や喜んで集まってきてイエス様を迎えたのです。他の訳には待ちわびていたとあります。イエス様がゲラサから戻ってくる間、多くの人がイエス様をずっと待っていたのです。病を治してもらいたい。イエス様の教えを聞きたい。奇跡を見たいという様々な願望を抱いて、まだか、まだかと待っていたのでしょう。人々はイエス様が船に乗ってカペナウムに戻ってくる姿を見て、大きな歓声が上がったと想像できます。すると、一人の男性がイエス様の方に歩いてきて、イエス様の足元にひれ伏したのです。彼は12歳になった一人の娘が重症になり、しかも危篤状態になっているので、家に来て治してくださいと懇願したのです。ユダヤ人は12歳になると成人になります。ですから12歳になったこの娘もこれからの人生に期待と喜びを膨らませていたことでしょう。さて、この父親は街道づかさでヤイロという名前の人でした。街道づかさとはどのような職業でしょうか？街道づかさというのは神様を礼拝する街道、つまりシナゴークを管理する最高責任者です。街道は神様の教えを聞き、信仰を守るためにユダヤ人にとってはなくてはならない場所です。その街道を管理しているヤイロですから、尊敬されており、社会的にも身分が高かったことでしょう。おそらくユダヤ人であれば誰もが、街道づかさヤイロのことを知っていたと推測できます。 街道を管理するといっても、その仕事は多種多様です。例えば、街道でユダヤ人の子供たちに律法を教えること、律法の管理、巡礼者の宿泊のお世話、街道での礼拝をリードするなど、重要な責任を担っていたのです。ユダヤ人が最も大切にしている街道を管理しているヤイロが、人々が集まっている中で、イエス様の足元にひれ伏したのです。ユダヤ人にとってひれ伏すことは礼拝することです。そしてユダヤ人は神様に対してのみひれ伏すのです。したがって、ヤイロがイエス様の足元でひれ伏したということは、イエス様が神様であることの信仰告白なのです。その信仰告白を人々の前で表したのです。また、ヤイロにとってひれ伏すという行為には、それ以上に大きな危機がありました。街道に携わっている律法学者やパリサイ人の多くは、イエス様を神様と認めていませんでした。したがって、街道を取り仕切っているヤイロがイエス様にひれ伏したということは、神以外のものを拝んだことになり、罪となり、街道から追い出されてしまう可能性があるのです。つまり、人々から尊敬の目で見られる街道づかさという職を失う覚悟で、ヤイロはイエス様の足元にひれ伏したのです。ヤイロの行為は、仕事を失っても良いから、娘を助けたい、助けてほしいという強い決意なのです。それだけ、ヤイロは娘を心から愛していたのでしょう。イエス様はヤイロの願いを受け入れ、ヤイロの家に向かいました。しかし、家に向かっている途中で、問題が起きてしまいます。49節をお読みします。イエスがまだ話しておられるうちに、街道づかさの家から人がいて、お嬢さんは亡くなられました。この上、先生を煩わすには及びません。と言った。ヤイロの家に行く途中に、イエス様は誰と話していたのでしょうか。43節から48節を読むと分かりますように、血が止まらない女性でした。イエス様がヤイロの家に向かう途中に彼女は群衆に紛れ込んで、イエス様の服の房に触ったことで病が癒されます。イエス様はその女性を群衆の中から探し出し、離されたのです。しかし、ここで、最悪の出来事が起こってしまいます。ヤイロの家から使いが来ました。それは娘が死んだという知らせだったのです。その知らせを聞いたヤイロはどんなに絶望な中でうなだれたことでしょう。イエス様の足元にひれ伏すという大きな決断を持って行ったこともすべて水の泡になってしまったからです。そして彼らはイエス様、娘が亡くなったので、イエス様に家にまで来ていただくことは必要ないと言います。ユダヤ人の死の概念は、死んだらもう回復しない、手遅れだというものです。死の力には誰も勝つことができないと考えるのです。ヤイロはイエス様でさえも死人を生き返らせることはできないと、限界を作っていたのでしょう。しかし、イエス様はヤイロにこのように言われます。50節をお読みします。しかし、イエスはこれを聞いて、街道づかさに向かって言われた。恐れることはない。ただ信じなさい。娘は助かるのだ。イエス様はヤイロに恐れないように言われます。そして、ただ、信じなさいと言われたのです。マルコの並行箇所には、信じ続けなさいと書かれています。つまり、イエス様はどんなに先が真っ暗でも、信じることをやめてはいけない、諦めてはいけない と言われたのです。イエス様はヤイロに信じ続けなさいという信仰の要求をしたのです。ただ信じるということは最も難しいことだと思います。仕事、学校、家庭などで複雑な問題に直面するとき、イエス様をただ信じ続けるという信仰が途絶えてしまいそうになるのではないでしょうか。恐れ、不安、心配、怒りなどといった不信仰が現れてくるのではないでしょうか。なぜただ信じることが難しいのでしょうか。それは問題を解決した後にイエス様を信じることではないからです。結果を見てそれがその通りになったらイエス様を信じますというのは簡単です。しかしイエス様はその反対を言われたのです。50節を新改訳では恐れないで、ただ信じなさい。そうすれば娘は救われますと訳されています。イエス様はどんな問題があろうともまず私を信じなさい。そうしたらあなたが抱えている問題が解決すると言われたのです。イエス様は何よりもまず信仰が一番先に来る必要があること。条件抜きでただ信じなさいとヤイロに言ったのです。さて、ヤイロはイエス様の信仰の要求にどのように答えたでしょうか。51節から53節をお読みします。それから家に入られるとき、ペテロ、ヨハネ、ヤコブ、およびその子の父母の他には、誰も一緒に入ってくることをお許しにならなかった。人々は皆娘のために泣き悲しんでいた。イエスは言われた。泣くな。娘は死んだのではない。眠っているだけである。人々は娘が死んだことを知っていたので、イエスを嘲笑った。ヤイロはイエス様と共に自分の家に入りました。したがって、ヤイロは信じ続けなさいという言葉通りにイエス様と共に家に向かったのです。彼は一度諦めかけましたが、もう一度イエス様を信じる決心をしたのです。ヤイロの家では人々が泣き悲しんでいました。イスラエルでは人が亡くなると泣き屋を呼び、死者のために泣きわめくという習慣がありました。けれども、52節でイエス様は、泣くな。娘は死んだのではない。眠っているだけである。と、泣いている人々に向かって言われています。娘は死んでいなかったのでしょうか。53節に書かれていますように、人々はヤイロの娘が息をしていないと確認をしていました。ですから、ヤイロの娘は死んだのです。そのことを知っていた人々は、イエス様の発言を聞いて愚かだと、あざ笑いました。それではなぜ、イエス様は眠っているとおっしゃったのでしょうか。イエス様の視点からは、娘が死んだのではなく、眠っているからです。つまり、人は死で終わらずに、蘇り、復活という希望があることを表しています。そして、54節でイエス様はこのように言われます。54節をお読みします。イエスは娘の手を取って呼びかけて言われた。娘よ、起きなさい。イスラエルの習慣では、死体に触れると律法上汚れてしまうので、絶対に触りません。しかし、イエス様は娘の手を取っています。そして、娘よ、起きなさい、と命じたのです。55節から56節をお読みします。すると、その霊が戻ってきて、娘は即座に立ち上がった。イエスは何か食べ物を与えるように指図をされた。両親は驚いてしまった。イエスはこの出来事を誰にも話さないようにと彼らに命じられた。 なんと、イエス様が娘に呼びかけられると、娘は息を吹き返し、すぐに立ち上がったのです。55節で、娘の体に霊が戻ったと書かれています。つまり、逆から言えば、体から霊が離れることを死と表しているのです。ヤイロの娘の体から霊が離れましたが、イエス様の言葉によってもう一度霊が戻り、生き返ったのです。つまり、イエス様の言葉には死にも打ち勝つ力があるからです。あるのです。それだけではなく、イエス様は死んだ娘の手を取りましたが、一切汚れることなく、命という清さを与えたのです。イエス様は死という常識を覆されました。イエス様の御前では死の力は無力であることが表されたのです。ですから、その一部始終を見ていた両親は、イエス様の御業に非常に驚いたことでしょう。イエス様の奇跡は、ヤイロの信仰から始まりましたが、その信仰は完全なものとは言えなかったでしょう。彼はすべてを捨てる覚悟で、イエス様の足元にひれ伏しましたが、家に行く途中に中断が入り、その間に娘の死という絶望の中で、恐れるという不信仰に陥っています。私たちも、ヤイロのような不信仰に陥ってしまうことはあるのではないでしょうか。イエス様を信じる決心をしても、会社や家庭、あらゆる人間関係での問題が解決されないとき、イエス様に対する信仰が揺さぶられてしまうときがあると思います。しかし、イエス様はヤイロの不完全な信仰を叱ったり見捨てたのではありません。イエス様は恐れないで、ただ信じなさいと呼びかけられ、ヤイロの信仰がさらに成長するように促してくださいました。それと同じように、イエス様は私たちが問題の中にいるときにも、ただ信じなさいとおっしゃっているのではないでしょうか。けれどもなぜイエス様は問題がある中でもただ信じ続けなさいと言われたのでしょうか。それはイエス様こそ誰一人として解決ができない問題である死を解決された方だからです。その後、イエス様は十字架にかかり、死んで三日後に復活されたのです。イエス様の復活についてこのように書かれています。コリント人への第一の手紙の15章の20節。新約聖書274ページをお開きください。コリント人への第一の手紙15章の20節。新約聖書の274ページです。お読みします。しかし、事実キリストは眠っている者の初歩として、死人の中から蘇ったのである。眠っている者とは、信仰を持って死んでいった人々です。イスラエルは麦が代表的な収穫物です。麦を収穫するにあたっては、初穂がとても重要です。その初穂が良いか悪いかで、この後に続く収穫が決まるからです。つまり、イエス様が死から朽ちない体によって復活されたということは、信仰を持って信じていった人々がやがて、イエス様のように朽ちない体で復活することが決定しているのです。ですから、あなたがどんなに絶望や閉塞感を抱いていようとも、イエス様を信じることによって、最善の形で答えてくださると決まっているのです。なぜなら、私たちには絶望で終わらないイエス様の復活という希望があるからです。ヤイロはイエス様を信じ続ける一歩として、イエス様と共に家に向かいました。あなたにとってイエス様を信じ続ける一歩は何でしょうか？家庭やまた会社の問題を抱えているのなら、 イエス様との時間をさらに持って、神様の声に耳を傾ける必要があるのかもしれません。あるいはその問題を信頼ができるクリスチャンに分かち合い、共に心合わせて祈ることかもしれません。ある牧師さんが信仰についてこのように言いました。信仰に関して言えば、世の中には信じる人と信じない人の2種類の人がいるように思われますが、事実ではありません。全く信じきっている人もいませんし、全く信じることができない人もいないからです。いるのは、信じる私と信じられない私がうちにおいて葛藤している一人の人です。人はこの内なる葛藤を苦しむ点において一種類です。この牧師さんが言われているように、誰も全く信じきっている人もいません。ヤイロと同じように、イエス様を私たちのうちで信じる私と信じられない私がいて、それが格闘しているのです。しかし、そのような不安定な信仰に向かってイエス様は、恐れないで、ただ信じなさいと呼びかけておられるのです。あなたも信じ続ける一歩を踏み出すなら、神様はあなたにとって祭殿を与えることを約束しています。今週も復活されたイエス様に目を注いで、ただ信じる一歩を踏み出そうではありませんか。お祈りします。天の神様、恐れることはない。ただ信じなさい。と私たちに呼びかけておられることを心から感謝します。またイエス様の復活という希望を与えてくださっていることを感謝します。ヤイロがイエス様をただ信じる一歩を踏み出したように、今週、イエス様をただ信じる一歩を一人一人が踏み出すことができるように導いてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
主を賛美します。週報最後のページのイエスよこの身を行かせたまえです。会堂の方は声に出さず心を合わせてください。
イエス様を信じる第一歩を踏み出しましょう。あなたが今日もし信じますと決心なさるならば、今2節歌っている間にどうぞ前にお進みください。あなたのためにお祈りします。2節を歌いましょう。主イエス・キリストの恵みと父なる神の愛と 聖霊の交わりとが、ここ一度我ら一人一人の上に、限りなく豊かにあるように。アーメン。
以上で礼拝を終わります。